高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go to 電子地ステーションの時間。ここから3連休が始まるわけですね。24日にはクリスマスイブもあります。どのようにお過ごしでしょうか。この時間は一緒にこのラジオ楽しんでいきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現した番組です。後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しますので、ぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、今クリスマス一色になっている三重県、ここでは先週に引き続き105総合研究所社長荒木康之さんからお話をお聞きしていきます。荒木さん、よろしくお願いいたします。
はい、荒木です、よろしくお願いいたします。
私今クリスマスイブというふうにお伝えしましたが、やはり、クリスマスでしたらシャンパン、はい、お酒を飲むっていうようなお話もありますし、 そこで今回酒というキーワードでお話をお聞きしていきたいと、はい思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先日酒セレクションが行われました。私も三重テレビ番組高潔智秀の三重県応援団の取材でレセプションパーティーにお邪魔しました。はい、まだですねこの酒セレクションご存知じゃない方もおられると思いますので、はい、この内容についてお話しください。
はい、ありがとうございます。酒セレクションというのは日本酒のコンクールの名前です。で、実はこのコンクールを今回日本で初開催したんですが、
はい、
世界最大規模のワインコンクールがありまして、ブリュッセル国際コンクールっていうんですけれども、
聞いたことがあります。
まあ、25年の歴史があるんですが、まあ、あの歴史伝統、まあ、25年の歴史ももちろんですけども、世界のジャーナリスト系のソムリエが多いとか、輸出入業者が多いとか、情報発信力は世界一だと私は思ってますけども、そのコンクールに日本酒版を作っていただいて、今回初めて日本に来ていただいて、三重でこのコンクールを開催したと、こういうことでございます。
この酒セレクションの仕掛け役として105総合研究所、特に荒木さんのご尽力があったと思います。私ですね、はい、ワインのジャンルの中に新たに酒というものが入るんだという衝撃が一番最初にありました。
ありがとうございます、本当にですね、ワインの世界にぜひ日本酒をね発信していきたい。世界の食卓にもう少し日本酒がねこう浸透していくのにはどうすればいいかっていう中で、外国人の審査員を世界18カ国から35人を実はお呼びいたしまして、日本酒のコンクールを始めたわけです。
実際この始めてどのような効果が期待されますでしょうか。
そうですね、やはりこれまでの日本国内における日本酒コンテストは、まあ、ほとんどが日本人が審査をして評価をするコンテスト、
そうですよね、そこで
少しコンセプトを変えまして、これからは日本酒を世界にという思いがありますから、外国人のソムリエを、いわゆるワインのソムリエを日本に呼んで、それで日本酒をテイスティングしてもらおうと、そうすれば彼らが評価する日本酒であれば世界に打って出れるだろうと、まあ、こういう思いですね。
ソムリエの田崎真也さんもお越しになられて、レセプションパーティーでお話しされていましたが、日本のソムリエがワインだけでなくお酒の知識を知り、それを多くの方に伝える機会が作られてきたというのは意義深いですね。
そうですね、日本ソムリエ協会の会長でも田崎真也さんはいらっしゃいますので、基調講演からずっといろいろサポートいただきました。で、ぜひですね、日本酒が世界にという流れの中で、また開催を三重でやるという意義も実はもう一つありましてね。
ぜひ、
はい、まあ、彼らはジャーナリストが多いという審査員、世界18カ国です。ジャーナリストですから三重の開催地をですね、まあ、随所ご案内をいたしましたから、 先ほど申し上げました伊勢神宮も雨小屋も私お連れしました。三重に対しては絶賛です。その三重の観光資源の良さも同時に世界に発信していただいてます。
うわ、ということはこの酒の価値を世界に広めるだけではなくて、このジャーナリストの方々に三重県に来ていただいて生で現場を見てもらって良さを知ってもらって それを広めるための場所を荒木さんが作ったと、
はい、そうなんです。これあまり全国の方に言いますとね、あれなんですけれども、まず基本は全国の酒蔵さんにご案内をしてます。全国の酒蔵さんが実は今回エントリーいただきました617本実は出品をいただいて、で開催地は三重ということで、まあ三重の良さもお酒の良さも同時に発信する、こういう企画です。
ちなみにこの企画ですけれども、はい、一番最初どのように立ち上がったんですか。
まあ、実はですね、あの2年ちょっと前伊勢志摩サミットが三重では開催されましたよね、
はい、
私も当社もその伊勢志摩サミットには少しあの事業として関係させていただきました。で私も三重県人ですから、伊勢志摩サミットが終わっていわゆるポストサミット、何か当社としてお役に立てることがないだろうかという考える中で、まあ、たどり着いたといいますか、結果的にこの酒セレクション事業をやることによって三重の良さの発信と、先ほど申し上げました日本全国の日本酒を海外にと、これをなんとかサポート少しでもお役に立てるんじゃなかろうかと、こういう思いです。
このポストサミットとしての役割っていうのはすごく意義深いですよね。一番最初からこの酒を世界に発信しようっていうような話がパッと出たんですか。どういうような経緯だったんでしょう。
実はですね、これ言うとなかなかあれなんですけれども、
はい、
サミットで知り合った、
はい、
まあ、女性、合計4人見えるんですが、このみんなそれぞれが伊勢志摩サミットで知り合った仲間です、
はい、
そのうちの一人はイタリア在住の日本人女性なんですが、彼女はもともと日本の造り酒屋の娘で今イタリアに嫁いでるわけですね、
はい、
彼女はブリュッセル国際コンクールの、役員を実はすごく知ってて、
はい、
ワインコンクール世界一のコンクールがあるよと、荒木さんあそこに日本酒を作ってもらったらどう、日本酒も興味あるみたいよ、こんな話をあちこちにしてるんですけどなかなかみんな聞いてくれないんですよというのをたまたま私がお聞きしたんです、
はい、
で彼女はイタリアに見えますけども、エママイメさんという元、はい、百貨銀行の、同僚ですけど、今はもう、客室乗務員です。アリタリア航空です。彼女がイタリアに行った時に増田さんとの友達、
はい、
で直接はですからエマ・マイミさんから紹介いただいたことになります。それ以外に、三重県の水野かな子さんとか、フリーアナウンサーの山上和美さん、
はい、
この女性3人日本在住の方々もこの話はすごく面白いんで荒木さんやりましょうよって言って、私ついつい踊らされてですねこれができたら私も面白いなと思って、まあエマ・マイメさんを通じてブリュッセル国際コンクールからの事務局と最初メールやり取りだったんですけれども、去年の5月に世界大会のワイン大会に呼んでいただきましてスペインへ行ってきたんですよ、
はい、
そこから具体的に始まったんです。
私がこの話を聞いてすごいなというふうに思うのが、例えば広告代理店的にこれを掛け合わせたらすごく面白いよねっていうようなところではなくて、荒、
はい、
木さんが大切にされているこの人のつながりによって、
はい、
この、酒セレクションが生まれてきたというこのストーリーが、
はい、
これはねぜひ報道ではなかなか取り上げられないですが、この人の心が作られた事業というのをすごく今日このお聞きいただいている方にお伝えしたかったんですよ、
はい、ありがとうございます、まあ、本当に私どものような会社がねこういうコンクールが実現できたというのは私自身も正直びっくりしてますよ、まあ、本来ですとこれはもう県レベル、あるいはもう少し業界団体レベル、あるいは国レベルの方が誘致をしてということになって、民間事業者がそこにいろんな形で加わるというのが一般的なんでしょうけれども、ブリュッセル国際コンクール側も言ってましたよ、民間企業がやるのは世界で初めてだと。
やっぱりそうですよね、
はい、まあ、でもこういう思いと、まあ、仲間とがいればですね実現するものなんですよ。
この達成された方の言葉の重みというのはすごく感じます、はい、実際にこの酒セレクションを通じて、
はい、
日本の酒が世界に発信されていく今後の予定などございますでしょうか。
そうですね、先月ですね、あの東京の駐日ベルギー大使館で表彰式を行いました、
はい、
入賞された全国から、90名の蔵元さんとか来賓の方を入れて150名、その時にも発表したんですけども、実は世界に向けてのこれからイベントが続きます。まず12月にはニューヨークで、 ランチプレスと言いまして、ニューヨークのメディアジャーナリストとバイヤーですね、商談、これがセットされました。それから来年の2月はベルギーブルッセルでブルッセル市長から今回のトロフィー賞に選ばれた上位7銘柄と三重県の宮崎本店さんが特別賞ということで、この8名がですねブルッセル行っていただいて視聴賞をもらっていただきます。
今回特別賞としての、四日市の宮崎本店さん、はい、特別賞は、何でもこの4部門今回宮崎さんは入賞されたので選ばれたというようなお話をお聞きしました。
部門が7つありましてね、はい、そのうちに4部門宮崎本店さんが入賞された、最多受賞酒蔵ということです。
すごいですね、はい、
実は清水清三郎商店のザクもザク入賞されましたけれども、宮崎さんがプラチナ賞2本含む4本ということで、宮崎さんですが実は三重の蔵元さんすごく評価高かったんです。
そうですか。実際にもうこの生のアンケートのお話とかって聞けたりしますか？
そうですね、外国人審査員に、3日間の鳥羽で開催したコンクール終わった時にアンケートを頂戴しました。でその時にこれジャーナリストあるいは日本酒の輸入業者がほとんどだったんですけれども、三重の魅力について絶賛でした。例えばですね、非常に興味深い地域です、美しい地域、素晴らしい酒文化、もっとジャーナリストを招聘してほしい、あるいは三重の景観、食、産業、三重へのアクセス方法ももっと PR してくださいよ、もっと三重の魅力を恒常的に発信してほしい、こういったですね、日本にこんな素晴らしいとこがあるんだということを初めて分かったというふうなお声が寄せられました。
素晴らしい機会になりましたね。
はい、本当にそう思います。
今回この3連休で24日を控えています。このクリスマスイブでシャンパンではなく、はいはいね、今年は日本酒酒を飲むっていうのもいいかもしれませんね、はい、
日本酒でメリークリスマスもいいですね。
いいですね、はい、ぜひ、まだねこう朝で運転中ですので、は
い、そうですね、ごめんなさい、
はい、ですので、はいはい、その思いは24日にとっていただいて、ぜひ楽しいクリスマスを過ごしていただければと思います。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。荒木さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この三重の酒について最後こう一言、はい、
そうですね、実は表彰酒は、三重のお酒は実は18銘柄入賞しました。素晴らしいことです、
はい、
三重の蔵元さん、ぜひですね三重の酒に自信を持ってこれからぜひ世界に発信していただきたいと思います。
この世界に発信というのがリアルになった今、ぜひ皆さん発信していただきたいですね。
そうです。
荒木さんにはマンスリーゲストとして来週も三重県の、フラットな視点からお話をお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。ぜひ検索してチェックしてください。今お送りしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
荒木康幸でした。
素敵な3連休をお過ごしください。桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように数えきれやしない